第42回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
ハッサンです。
はい、今日は夕方に海に来てますね。
はい、素晴らしい夕焼けです ね。
なんかこの海岸だけが祝われてるみたいにね、さっき結構雲が今日多いのに、うん、あの一部だけ雲が空いて、
そうそう、逗子海岸だけがなんかもう今
光ってたね、うん、今もだいぶ沈んできてるけど早く暗くなるよね。
ね、つるべ落とし。
はい
はい。
なんか何の話がいいかな。なんかあの前回のをちょっと聞いたら、
うん、
なんだっけ、あのインドの旅する人たちの話を少ししてたから、それその話でする。
あ、
ちょうどあの後だと思うけど、
はい、
あの展示に行ってきたんだよね。インドから戻られて、
うんうんうん、
都内であの展示をされてて、あのその旅の今回の旅をまとめた なんて言うんだろう、映画3時間にわたる内容の映画を
自分たちで自分たちの旅を撮ったドキュメンタリー映画みたいなやつね。
そうね、なんかドキュメンタリーなんだけど、結構なんかちょっと瞑想的な感じの撮り方されてるよね、
うんうんうん、
なんかすごく深い深層心理のを映し出したみたいな感じの視点で撮った、
うんうん
うん、まあ、ドキュメンタリーって言えば、まあ、そうだよね。
そうだね。
時々で自分の反応したこととか、うんうん、答え合わせとか、
うん、
そんな内容だったけど、どうでしたか、勝さん的な感想は。その映画に関して言ったら、
あー、インドは行ったことないけど、うん、なんかすごい行ったような空気感が伝わる映画だったね。
知ってるような、行ったことを既視感。テーマがね、映画のテーマが一応あのサラスバティだったんだよね、うんうん、サラスバティの涙っていう、うん、確かタイトルで、
いや、なんかそのインドの人たちの、出会うインドの人たちの表情がほんとまた良くて、
映画の初めの方に、うん、あのまずそのご家族がおばあ様、お母様、娘さんっていう3代で一緒に旅されて、それに賛同されるあの方々と、うん、まあ主にあのご家族で旅をされた方のその記録なんだけれども、
うん、
最初にね、着いた町の、あの、そこの町にいるおばあさんが到着した途端にそのご家族を祝福するっていうところからね、
うんうん、
あの、本当全然知らない方なのに、到着したことを祝福するみたいなね、ハッサンはそこがすごくなんか良かったみたいに、映画終わった後にも言ってたもんね。
なんか金銭とかそういうことを全く絡んでない、すごい素敵な笑顔だったんだよね。
ね、なんかやっぱりあのそのドキュメンタリー映画の中で感じるのは、やっぱり人と人とのなんていうの、
うん、
そのご家族、やっぱりさ、この世界は自分で作ってるっていうけどさ、同じ振動の人が集まるんだなってすごくその映画見てても感じてて、
うんうんうん、
インドって多分行く人によってすごく印象が違う国っていうのは強く、
ね、
あの感じられてるんだけど、行った人の話から、
うんうんうんう
ん、なんかやっぱり今回のその映画を見たそのご家族の持ってる振動とか波動とかも、魂をすごく磨かれた人たちと合ってるなっていう風に出会う人々がみんなって感じたんだけど、やっぱり鏡なんだなっていう、自分が映ってるみたいな。
確かに、
なかなか本当にドキュメンタリーなんだけど、言葉にしづらいところにすごく大事なものが宿ってる映画だなっていう、なんか宇宙的なとこまで行っちゃってたもんね、内容がね。
うん、
宇宙のなんか法則じゃないけど、その言葉で言うと難しいね、法則って言っちゃうとまたカチッてしそうなんだけど。
そうだね、
こういう仕組みでエネルギーって動いてるんだよみたいな、
うん、
感じで。同じ時期にその都内のチームラボっていうのに行ったでしょ。
ああ、行ったね。
だいたい同じぐらいの時期にその、うんうんうん、見に行った、映画見たのと同じ時期にその都内のあの神谷町が近いのかな、駅のチームラボ行ってさ、うんうん、それもまたさ、宇宙の法則を、
うん、
理屈とか科学じゃなくてもダイレクトに体感で分かるっていう、
うんうん、
すごいなって思った。
あれはすごかったね。
ちょっとその映画にも通じるものあるよね、やっぱり。
あるある。
本質っていうか、その核っていうか、この中で生きてて、自分の行動とかエネルギーがどのように、やっぱりそれぞれのエネルギーがそれぞれにどのように反応して、波が起きてるかとか渦が起きてるかを視覚的と体感的に。
そうね。なんか自分が起こした波が他の人が起こした波とまたぶつかって、それぞれに影響し合ってさらに別の渦ができていくとか、それやっぱり人と人との出会いも同じだよね。
なんかそこにいるだけでエネルギーの流れができるとかさ、なんかすごくこう理屈じゃなく体感でわかるっていうのは、あれ本当に覚醒するための施設だって言ってる方いたけど、本当そうだな
と。面白かったよね。なんか人が触ると花が咲くみたいな、そういう風になってる、なんかいろんなパターンが繰り返しでもなく現れるんだけど、その部屋には。で、その時はたまたまその壁に人が触ると花が咲くっていう風になってんだけど、壁に持たれて座ってる人たちが気がついてないので、自分の後ろがむちゃくちゃ花が咲いてるのに気がついてないのがすごく素敵だった。
本当そこにいるだけでいいっていう方がね、みんなを幸せにしてるっていうのが、もうそこ見たらもう一目瞭然で、
他の人たちは綺麗だなって言うけど、座ってる人たちは気がついてない、自分たちが花を咲かせてるっていうこと、
ね、花に囲まれてる、
うん、
あと多分チームラボ的には意図してなかったかもしれないけど、そのちょっとなんていうの、低いお山みたいになってる場所があってさ、私があの山のとこ登りたいなって思ったら、思いのほかツルツルしてて滑っちゃって滑り台みたいにツツーってこうお尻でなんかね、ちょっと転ん一瞬転んでお尻ついてツツーって滑って、滑り台みたいにそのお山を滑り降りたら、まあ意図してないで転んだだけなんだけど、したらそれ見てた周りの人が真似し始めて、みんな滑り台でお山滑り始めて、
それみんな大人ね、大人
で写真とか
写真とかビデオとか撮り始めちゃって、
面白かったよね。なんか
最初の真帆さんがやったから、
最初のお猿が塩水でさつまいも洗ったら美味しかったみたいなことが、本当に現実に目の前で起きたから、こうやって文化って進化するのかなみたいな、
あれ良かったよね。
また違うのみたいな、転んだだけなのみたいに思ったけど、みんな楽しそうにさ滑り出した。
真帆さんがさニコニコしながら滑り落ちてくるからさ、あれあこれ楽しいと思ったんだろうね、みんな。
いきなりみんな始めちゃったから面白かった。
あれ幸せを呼んだね。
ね、みんな笑顔になっててね、それぞれバラバラだったのがなんかそこで一体感じゃないけど。
そうだね。
いやなんかちょっと私そういう役割なのかなってちょっと思っちゃった。世界のこの宇宙の中で、あれ、ああいう風にさ、自分は転んだんだけど、なんだかみんながそれをやったら幸せになっちゃったみたいな。
あれは良かったね。
ちょっとチームラボは面白いよね。しかも常設で、言霊使いのあの方が、あれは本当覚醒させるためにあるって、宇宙の仕組みを分からせるためにあるって言ってたけど、本当にもう科学とかで紐解いてたら、いつまで経っても、そこまで行き着かないよなっていうところに、もう、瞬時にして体感で分かるっていう状態になってるじゃん。
よくさ、あなたはいるだけでいいのよって言われるけど、なんかピンとこなかったけど、あそこっているだけで花が咲くんだよね。
ね、あと歩いた後に川の流れができて、それが交差してとかさ、渦になってとか。
なんか天井とか壁とかがすごい移り変わるから、そっちに目向けて、わーとか言ってたけど、はって気がついて自分の足見たら、足元から花が咲いてんのね。ああ、自分も花咲かしてたんだって。
ね、結構ね、今、日本各地とか、なんか世界でもそういうチームラボの施設みたいなのができてる、期間限定なのかな、ちょっとなんか結構あっちこっちにできてるから、ね、最近だと京都に常設でできたみたいで。
ああ、そうなんだ。
だからちょっとやっぱ宇宙の仕組み知りたいっていう人は、特に自分の中である程度こうパズルのピースが集まってる人が行くと、そのピースがねパチパチハマっていくかなって思うので、結構おすすめです。
あれは行った方がいいね、
っていう感じでいいでしょうか、
はい、
今日は。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。